フィリピの手紙第4章の4節から7節。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いとを下げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。神様は、願い事は聞いてくれないという話を先週でですね、九州学院の授業でいたしました。神様はですね、みんなの願い事は聞いてくださらないから、どこどこの大学に行きたいとかですね、こういうふうになりたいとか言っても一切聞いてくれないんですね。そうするとですね、何のために宗教があるんですかっていうふうにですね、言われましたですね。で、みんなもですね、神社にですね、行って初詣に行った人いますかっていうと、結構半分ぐらいいるんですよね。で、何を願ったんですかっていうとですね、健康でありますようにとかですね、交通事故に遭いませんようにとかですね。で、そんなことは一切聞かれないからですね、行かなくても大丈夫だったのよっていう話をしたらですね、みんな驚いてまして、で、その根拠は何かって言われたらですね、神社は願い事をしに行くところじゃなくてですね、一年守られたことを感謝するために行くところであって、何か願い事をするためじゃないですよねってですね、一年間守られたからありがとうって言ってですね、行ってですね、神様に頭を下げるのがですね、初詣なんだよって話をしたんですね。で、よく考えてごらんなさいってですね、最初にですね、この中で1万円出した人いるって言っていないですよね。100円出した人ってほとんど100円出しとるんですよね。考えてみなさいって、100円で家内安全とか交通安全とか学業行事とかですね、聞いてくれるわけないじゃんっつってですね、本当に真剣に思うんだったら100万とか200万とか積んでみたらどうっていう、そんなことはしないでしょ。だったらじゃあ何を願ってるかっていうですね、そのことは一番大切であって、願うよりも生かされていることに感謝した方がいいんじゃないという、まあ、そういう話をですね、実は授業の中で接してきました。願い事はですね、神様は聞いてくれない、でもですね、神様は守ってくださってるんだですね、そのことをですね、こう、まあ、感謝しましょう。もしみんなの願い事を一つ一つみんな聞いてたらですね、それはみんなが神様であって、神様にですね、言うことを聞かせてると同じでしょって言ったら、みんなえらく納得しておりましてですね、多分そういうことなんだろうなと思います。まあ、ですから神様にあれをしてほしい、これをしてほしい、それが聞かれなかったとか聞かれたとかですね、それは人間の問題じゃなくて、神様は自分の御心に従ってですね、されるので、聞いてくださる時も聞いてくださらない時もあるという、まあ、それがですね、正しいことかなと思います。まあ、パウロはですね、フィリピの手紙の中の終わりにですね、おすすめの言葉っていうのを書いています。まあ、その時にですね、主において常に喜びなさい、重ねて言いますが喜びなさい、まあ、有名な言葉がですね、とにかく喜んでいなさいというのがパウロの勧めであります。その後にですね、何を言うかっていうと、思い煩うのをやめなさいですね。喜びなさいと言った後にですね、思い煩うのをやめなさい。どんなに思い煩ってもですね、髪の毛一つもですね、白くも黒くもできないでしょ、イエス様おっしゃったじゃないですか。どんなに思い煩うかといってですね、日を一日ですね、進めることはできない、一秒も進めることができないんでしょ。だったら一切を神様に委ねること、それが一番だし、一番大切なことはですね、求めているものを神様に打ち明けるということですね。願うんじゃないですね、打ち明けなさいとパウロは言うのです。で、私たちはですね、まあ、実は幸せだなと思うことがあります。それはですね、私たちはこういうふうな礼拝を通して神様に心を打ち明けることができる、まあ、そういう場所を持ってますし、そういう時間をですね、与えられています。まあ、心の底にある悩みとか苦しみとか喜びとか楽しみとか、まあ、いついかなるところでもですね、自分が場所を用意して時間を用意すれば神様にですね、打ち明けることができる、まあ、そうパウロは言うと思います。しかしですね、もうちょっとですね、考えるとですね、神様にそういう打ち明けることが実は下手なんだなと思うんですね。本当は何でもですね、神様にですね、打ち明ければいいのにですね、神様に打ち明けないで批判とかですね、なんかそういうことばっかりやってんじゃないかなですね。 だったらそれは神様に打ち明ければいいことなんだろうな。そうすると神様がですね、きちっとした答えを与えてくださってる。批判とかですね、まあ、そういう意見とかですね、ぐつぐつぐつぐつ言うのは思い患ってるって証拠なんだろうな。だったら神様にですね、祈りつつ自分はどう考えればいいですか、祈る方が適切かなと思いながらですね、最近考えています。まあ、打ち明けることが上手になるためにはどうしたらいいか、それは神様を信じて愛されていることを受け取るしかないのだと思います。まあ、すぐ近くにおられる神様をとことん信じてですね、見ること。そして昨日もですね、お祈りの話をしましたけど、お父さん聞いて聞いて信頼つつですね、打ち明けること、これがですね、信仰者がですね、なすべきことかなと思います。そう思うとですね、なんで神様に打ち明けることができないのかっていうと、神様との対話不足なんだろうな。その対話をですね、始めていくことが私たちをですね、本当に神様のここに生きる生き方へと、導いてくださって、感謝できる一日は過ごせるのではないかなと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロはどんなことでも思い患うのはやめなさいと教えてくださいました。何事もすべて神様に打ち明けなさいとおっしゃっています。どうか私たちも神様を信じ、神様に打ち明ける時間と場所をどうか持つことができるように、どうか私たち一人一人を強め、守り、導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。明日は鹿児島教会の礼拝と総会、そして日曜日は大江教会の礼拝と総会があります。どうかこの2つの教会の礼拝と総会が主の導きの中で守られ、そして10年後、20年後の教会に向けての話し合いをみんなが心を打ち明けながら話し合うことができるように導いてください。また今年はたくさんの計画を持っています。どうか集会所の改築や、またカフェの改装、また玄関周り、その一つ一つの工事が主の祝福のうちに無事に行われていきますように、この計画をどうか成就することができるように神様導いてください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う人々、また働く人々の上に今日も聖霊の豊かな祝福を与えてください。病のところにある人々、また悩み苦しんでいる人々、死に直面している人々には主が共にいて慰めの言葉、御言葉を与えてください。今日も生きるために必要なものをどうかあなたが共にいて守ってください、与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。